おはようございます。今日は第一コリントの4章の1節から5節までを共に見ていきたいと思います。第一コリントの4章の1節から5節までです。まあ、今週から、もう一度この第一コリントの学びに戻ってみたいと思います。まずちょっとですね、だいぶ経ちますので復習も必要かもしれませんが、パウロがこの教会を、大変こう罪深いこの、まあなんていうか浜の町、コリントというですね、港町ですね、そういうところに始めました。まあ、この教会の多くの信者は異邦人ですが、まあこの教会にはいろいろと問題もあり、特に不一致もあって教会が手紙を書くことにしました。教会の信者の中では、パオロがいいとかアパロがいいとか、いやペテロがいいとか、まあそういうようなこう論争になっていたようですね。そしてそういう中でパウロが一致するように、呼びかけてますね、命じてるんですね。まあ何箇所かね、これまでのちょっと、振り返ってみますと、例えば一章の10節ですね、このようにありますね、317ページ、コリントの一章10節。さて、兄弟たち、私は私の主キリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆一致して、仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を、完全に保ってください。というような一致をね、お願いしています。まあ、そんな中で、このパウロが、この町では、自分はこのキリストと、十字架にかけられたキリストをのみ、話しましたというように言っておられますね。まあこの、ことをですね、まあ中にはですからきっとパウロの説教は物足りないというようなね、そういう人たちもいたのかもしれませんね。そういう意味でパウロがでもあえてそのようにお伝えしたんですよっていう話をしてますね。例えば2章の1節からこんな風にありますね。さて兄弟たち、私があなた方のところに行った時、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えた、伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他には何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に、支えられず、神の力に支えられるためでしたとあるんですね。まあ、そういうようにこうパウロがこの教会で福音宣教を語った時には、説得力ある言葉やそういう言葉ではなくって十字架を語り、かつ弱かったけれども主の御助けによって語ったような、こんな話をしてますね。まあ、この教会は、予的だったということですね。予的というのはこの世の価値観などを持ったわけですが、それを3章においてもこう語ってますね。そしてこの3章の最後にはこのように、締めてますが、ちょっと20節から見ますと、第一コリント3章20節ですね。また次のようにも書いてあります。主は、知恵の論議を無益だと知っておられる。ですから、 誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アパロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてがあなた、すべてが、ごめんなさい、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。このようにこう三章を閉じてますね。結局、問題はですね、予的な知恵から来たわけですね。すべてが与えられている、恵まれているんですね。キリストにあるものですから、キリストは神のにあり、神はすべてを支配しておられますので、すべての恵みに預かっているわけですが、まあ、そういう神様の恵みを忘れているわけですね。まあ、今日はですからその延長線ですが、4章の1節から5節ですね。この箇所から私たちは主のしもべということをですね、考えたいと思いますが、それではまず1節から5節までをお読みします。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されて、されます。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおおよそ人間による判定を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといって、それで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまで何についても先走って裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたものを明らかに出し、心の中に計りごとも明らかにされます。その時主から各自に対する奨励が届くのですと、こうありますね。まあ、この箇所からですね、見ていきますが、まあ、直接的には、私たちを、こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさいと、私たちとありますね。まあ、これは、パウロのことと、まあ、アバロのことだろうと思いますね。というのも、その前の3章からそれを受けてますので、そういうことですが、まあ、いわば説教者の話ですね。フルタイムの、牧師や宣教師、そういうことですが、まあ、しかし、私たちは主のしもべということで、今日は、もちろん、それは牧師宣教師も当てはまりますが、でも、もっと広く言うならば、クリスチャンの一人一人はもちろん全てが、主のものであり、まあ、主のしもべなので、そのような形で、まあ、私たち広く皆さんに、この適応するようにこう見ていきたいと思いますね。まあ、この箇所ですね、主のしもべはまずですね、主に使えるということを言っておられますね。この1節2節では、もう一度読みますが、こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます、こういう箇所ですね。まあ、まずですね、主のしもべは主に使えるということですね。こういうことを言っておりますが、私たちはキリストのしもべですということですね。まあ、しもべという表現はどうでしょうかね。最近よく聞きますか？ 私のしもべはどうのこうのとかね、私は誰々のしもべですとか、まあないですよね、現代の中では使いませんよね。でもパウロの時代では普通に使ってますね、多いわけですね。まあそういう観点で考えたら、主という表現もまあ教会では使うけれども、一般世の中ではどうですか、誰それが私の主ですとかね、まあご主人という表現もあるんですけどまあでもとにかくね、主という表現も一般的にはあまり耳にしませんよね。しかしこのパウロの時代にはよく使われてましたね。今日私たちは個人主義を大事にするこういう時代に住んでますね。なので、まあ、どちらかというと、めいめいそれぞれが自分の人生の主と考えていることが多いかと思いますね。そういう世の中ですね。ですから、まあ、今日のこの世の中の知恵としては、そういうね、それぞれが自分の人生を自分で切り開き、自分でこう決めて歩んでいくっていう、こういう世の中ですが、まあ、しかしながら聖書ではどうかというと、イエス様が私たちの主であるというですね、このようにパウロが言っておられますし、これはもちろんパウロはそうですが、パウロのみならず、そのイエス様を救い主として信じている信者は、すべてキリストを主とし、キリストのしもべであるはずですね。で、まあ、しかもこの箇所では、この一節の最後にはですね、こういうわけで、私をキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい、考えなさいっていうね、こういうような呼び方をしてますね。コリントの教会の方々に、そのように私のことを考えてくださいと。ね、いう呼びかけしてますね。結局今のちょっとね復習した中で、このパウロとアパロとケパ ペテロですね、こういうものを誰が一番偉いのかっていう、こういう争いになってますが、その問題のこう基盤には一つにはですね、この人たちを、主のしもべと見ていないことですね。主のしもべとして見ていない。結局言い換えれば、パウロはコリント教会のしもべではないんです。キリストのしもべです。コリント教会にこう何かこう測ったり、こう計算したり、こうなんていうか、こう評価をするという、そういうのではなくて、その主のしもべなんですね。そういうことを考えてくださいと。で、それはもちろんこの私たちクリスチャンでも、厳密に言えばもちろん間の関係もあるんですが、しかし究極にはキリストのしもべ、主でありしもべであるという、こういう関係ですね。まあ、そういうことを、まあパウロが自分たちのことを考えてくださいとね、言ってます。まあその続きには、一節にはもう一つの表現がありますね。また神の奥義の管理者だと、考えなさい。管理者、そうですね、ごめんなさい。神の管理者だと考えてくださいと、こうなりますね。管理者。私たちは神の奥義の管理者だということですね。管理者というのはまた、まあそうですね、マネージャーとかね、そういうような用語になりますかね。まあそういう管理する、誰かのものを管理する、誰かのものを管理する、このパウロが神様の、もの、まあ神様の奥義を管理するものですね。まあこの神の奥義っていうのも、なかなかこうちょっとパッとわからないですよね。神の奥義ってじゃあ何なのかなっていうことになりますけれども、それは、この福音ですね。福音、結局どういうことかというと、このユダヤ人も異邦人も 差別なくキリストの十字架の死によって神の民になるというですね、こういう奥義です。すなわち旧約時代ではそれはなかったんですね。しかしながらそれは、神様のご計画に沿ってますね。ちょっとね、一箇所を見ますと、エペソの、3章ですね。3章の、3節からですね、ちょっと見ますと、エペソの、3章3節ですね。375ページですね。エペソの3章3節。先に、簡単に書いた通りに、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それは読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は今は、御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には、今と同じように人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって、異邦人もまた、共同の相続者となり、共に一つの体に連なる、共に約束に預かるものとなるということです。まあ、ここの6節は特にそうですね。この奥義とはということは、まあ、異邦人も神様の恵みに預かる。まあ、今日の私たちみんな異邦人ですね。この神の奥義がなかったら私たちはもう、ね、神様の、家族の一員になることがないので、まあ、そういうような素晴らしいね、この奥義、こういうそれまではよく見えていなかったことがパウロが管理して、そしてこのコリントの町の人たちにも、まあ、お話ししたんですね。この教会はですから、さっきも言ったように異邦人を中心とした教会で、神様の家族に、神様の救いに預かった人たちですね。まあ、でそういう意味ではもちろんパウロは説教者ですから、特にそういう管理者なんでしょうけれども、まあ、しかし、兄弟姉妹、私たち一人一人ですね、そういう神様の奥義、すなわち救いの御業というのが全ての人に提供されてますよという、信者がみんなそういう管理者でもありますね。このことを周りのまだイエス様を信じておられない方々にお伝えしたり、広げたり、こう分け与えたりする、こういう、こう働きですね。さあ、この4章の2節に進みますが、この場合管理者には忠実であることを要求されてますとありますね。私たちは忠実であるべきですね。管理者というのはじゃあ誰に対して忠実なんでしょうか。もちろんそれは使えてる人に対してですね、使えてる人、それはだから主ですね、主に対して、忠実であるべきですね。パウロは、神様に対して忠実でなければなりません。コリントの兄弟姉妹の、まあ、要求が一番ではないんですね。神様のが主ですから、その神の奥義の管理者ですから、それに対して忠実でなければならないんですね。で、これは今日もそうですね。まあ、もちろん牧師も信徒に使える面もありますよ。だと信徒も牧師に使える面もありますし、互いに使い合ったり励まし合ったり、そういうもちろんありますね。でも、さっきも言ったように、私たちが一番注意しないといけないのは、この神様に使える、神様の御旨に忠実であるべきです。人の、思いや、考えよりも神様の御旨に忠実であるべきですし、まあ、それは牧師のみならず、 今日さっきからお話ししていますように信徒の一人一人もやはり、互いに使い合いますが、神様の御旨が第一でなければなりませんね。まあ、忠実ということですね。さあでも続いてみますと、ここでは3節4節ですね、進んでいきますが、このようにありますね。しかし私にとってはあなた方による判定、 あるいは、おおよそ人間による判定を受けることは、非常に小さなことです、事実私は自分で自分を裁くことさえしません。まずですね、ここで主のしもべは主によって裁かれますと、まあ、ずっと読んできますとそういうふうになりますね。4節の後半には私を裁く方は主ですとありますね。ですから、主のしもべは主によって裁かれるということですね。まあ、この裁きというのは特に罰というような意味よりも評価されるというね、こういうような意味合いですよね。でまずここに見るのは、人の評価を気にしないと、まあ、パウロはそう言ってますね。自分はそういうことを、ですね、この3節では、あなたによる判定あるいはおおよそ人間による判定を受けることは非常に小さなことですと、こうね、非常に小さい、それは気にしませんというようなね、あまり影響ないですと。それはなぜかというと、主のしもべですから、主のしもべですから、それはもちろんそういう意味では、主の、裁き、主によって裁かれますから、人の判断ですね、評価というのはさほど気にしませんと。しかしどうでしょうかね、私たちの住む世の中はというとどうですか。まあそれは世の中一般はですよ、クリスチャンはずなくてね、クリスチャンじゃない世の中一般はというと、それはもちろん他人のことを大変気にします。その評価をね、そして神様の評価はもう悪いけれども全く考えないことが多いと思います全くそれは頭に入らないですね、計算外というねようなことですが、しかしパウロは違いますし、また私たち信者もそうあってはなりません。むしろ神様の評価が一番であり、周りの人の評価はさほど気にしなくてもいいわけですね。まあゼロではないんだと思いますけどね。でもさほどそれを気にすることもないわけですね。まあ、ですからこのパウロがここで言わんとしていることが、このクリントの教会はパウロやアパロやこのペテロをね、こう比較してますから、誰が一番なのかとかね、こういうこう競争心でやってますけれども、それはですから彼らはそういうように評価してるんですね。パウロ先生はこうこうです、いやアパロ先生はこうですよ、いやペトロ先生こうだよって、こういろいろそれぞれに評価をしてねいますが、パウロが言わんとしていることは、そんなのは私は、まあ、全く考えてないっていうか、まあ、気にしませんと、こういうような話ですね。そういうような彼らの評価ではなくて、私の主であるイエス様や、まあ、天の神様の評価をそれは気にしますと、こういう話ですね。まあ、英語ではね、When people are big and God is small という本がありますね。人が大きく神が小さい時という、こういう本ですね。実に私たちの世の中一般ではそれが普通ですね。神様は全く考えないで人の評価ばかり気にしますが、これは聖書からすると違います。逆です。神様の評価は何よりも重要であり、人の評価というのは意外と間違っていることも多くあります。ので、さほどそれを気にすることも、まあ、ないかもしれませんね。で、そういうようにこうありますね。まあ、聖書、ちょっと旧約聖書の一箇所ですね。箴言の29 箴言の29章ですね、25節になりますが、1097ページですね、1097ページ、箴言の29章の25節。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。もう一度読みますね。箴言の29章の25節。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。そうですね。まあ、特に人のことを気にする。人の目を気にしたりね。そういうようなことが多いと思いますが、しかし、パウロは、私はそういうことはしませんとですね。パウロと同じように言えますか、ね、私は、あなた方による判定、あるいは人間による判定、非常に小さなことですと。ね、まあ、しばしば私たちは逆ですね。人のことをどうでも気にして、あるいは神様の評価についてはさほど考えないかもしれませんね。で、まあ、その続きを見ますとですね、3節の続きですが、事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。次にここでパウル言ってることは、まあ人のね、評価を気にしませんが、自分自身のことも正しく評価できませんとこう言ってるんですね。私は自分自身のことさえも正しく評価できないんです。で、まあパウルはここでですね、4節には、私にはやましいことは少しもありませんがとありますね。まあ、自分の歩みの中には特にこういう罪というものは思いつきませんというような生き方でしょうね。どうでしょうかね。皆さんもそういうふうに自分の人生を見て思いますか。まあいつも私はそういうふうに自分の人生を見て思えませんが、まあ、でも本来ならばそう思うことができたら幸いですよね。すなわち本当に忠実に神様に仕え、その罪を犯したとすればすぐに悔い改めて神様に立ち返るというこの生き方は重要ですよね。まあそういうことをパウロは言ってますが、でも続きを見ますと、それで無罪とされるのではありませんと。無罪とされるのだ。どういうことかというと、自分では気づいてないんだけど、でももしかしたらそこに気づいてない罪もあり得るということでね。なので、だからといって私は気づかないけれども、だからといって無罪とは限らない。だから私は自分のことさえも評価しませんと。それは主は裁いてくださると、裁いてくださるんだということですね。ね。で、まあ私たちも確かにですね、しばしば自分の罪に鈍感で、気づかない、ような面がありますね。でも親しく主と歩みますと、主はそれを、示してくださいますね。皆さんもきっとそういう経験をね、したことあると思いますね。まあ、罪に気づかないままでいたら、その聖書を読んだり、説教を聞いたり、祈ってる時にとか、何かの時に、示されたと。これまでは気づいてなかった罪に目覚めたっていうかね、あ、これじゃ良くないっていうね、こういうような経験をね、きっとしたように思いますね。まあ、ちょっと2箇所ほどね、旧約聖書から見ますと、まずはエレミア書ですね。エレミア書の17章の9節ですが、1274ページですね。エレミアの17の9ですね。人の心は ごめんなさい、1274ページですね、1274ページですが、エレミアの、17章9節、人の心は何よりも陰険で、それは治らない、誰がそれを知ることができよう。そうですね、私たちの心はそういう意味では本当に、自分をよくごまかしてしまいますね、まあ正しいと、ね、自分が間違ってるけど正しいと、まあ、思いたいわけですね、しばしば自分の、過ちを見落としたり、しがちですね、そして詩編の139編の23節4節ですね、聖書の真ん中1047ページですが、詩編の、139編23、24ですが、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い、煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私のところ、私を常しえの道に導いてください。ですね。まあ、ここでは、詩編の著者がですね、自分の心をですね、主が調べてくださるように、私を探り、私の心を知ってください、ね、私を調べ、私の思い煩いを知ってくださいと、ね、こう何かそこに主の喜ばれないものがあるとしたら教えてくださいというような、こう祈りですね。で、私たちもそういうように主に求めるべきですね。まあ、ですからパウロは自分自身も裁きません。それはもう裁くことがないから自信満々という意味じゃなくて、自分の知った限りでは罪はないんだけど、かといって無罪とは言い切れない。だから主に任せますという、こういうことですね。さあ、ですからこの第一コリントに戻りますと、4章の4節後半には、私を裁く方は主ですと、ね、4節の終わりにはそうですね、私を裁く方は主です、主によって裁かれる、主は私たちのことをよく知っておられますね。ですから正しく裁くことができます。まあ、他の人は見えていない部分、時には、私たちを褒めますが、その褒めることが間違っている場合もあります、ね、ああ先生って偉いですねって、こう、いや偉くないんですよって、こうなんかそういうようなね、褒めたり、あるいは、逆に、責めたり、こんなことをしましたねっていう、こうしていなかったり、あるいはそういう思いがなかったけど、そういうふうに見られたり誤解されたりというね、そういう両方あるわけですね。なのでパウロはそういう意味では、この評価ね、人の評価を、気にしてません、ね、でも自分のこともそうですね。だからそういう意味では主が、この裁かれますということですね。まあ、そういう、こう延長線で見ますと、例えばまだ読んでませんが、6節にこんなふうに言ってますね、パウロが。さて兄弟たち、以上私は私自身とアパロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって、書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に憎みし他方に反対して高慢にならないためです、とありますね。まあ、このようにこの裁くことをやめなさいということですね。まあ、私たちの時代にも人のどう評価というのを気にする、まあもちろんそういう時代ですね。まあ、それこそ SNS はその塊です。誰がこうライクをねつけたり、こういいですねとか言ってくれるか、こう楽しみで待ってます。その一方では、 そんなのけしからんとこうね、こういろいろ言われたり、でそんなこう間にこうね、こういるこうこう今日この頃ですよね、まあそういうような時代ですね。しかし、私たちは主のしもべなんですね。主のしもべです。ですから私たちが持つゴールは主を喜ばせることです。主ご自身のみが私たちを正しく評価できます。正しく裁くことができます。自分自身すら十分にわからないですから、ましてや他人がそれを正しく評価することはできないわけですね。なので最終的には主に裁かれますということですね。まあ、5節も結局そんなこと言ってますね。ですからあなた方は主が来られるまで何について先走って裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各自に対する賞賛が届くのですとありますね。まあそのイエス様が来られる時に最後の審判、その裁きの時に隠されたものも、まあ、良いものも悪いものも暴かれます。それがそこ裁きになります。そして神様の誉れが得ると、あるいは、まあ、得ないこともありますが、そういうような時まで私たちは先走って何かをということをやめた方がいいですよという話ですね。まあ、ともかくですから、そういう意味ではパウロはこのように主のしもべですと。私たちも主のしもべですね。ですから、まあ、自分自身のこともよくわからない面もあり、ましてや他人のこともよくわからないので、まあ、先走ってこう裁いてはいけませんということですね。さあ最後になりますが、じゃあこういうことですがどうすべきでしょうかということですね。で聖書の中で5節にはですからという表現がありますね。ですから、こういうですからというのを見ますとね、あ、ここで結論が出るんだっていうね、まあこの今までの話を受けて、じゃあこうこうですねっていうことになるわけですが、ですからあなた方は主が来られるまでは何について先走って裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各自に対する賞賛が届くのですと、ね、まあそういう最後のね、まあ、ですからどうすべきですかってい こう結論をね最後に言いますが、まずはですね、私たちは人を裁いてはならないということですね。まあ、このコリント教会のように、周りを見て、まあ、評価を下したりね、パウロ先生は、きっとこの教会ではパウロ先生を高く評価していなかったようですね。第二コリントなど見ますとね、ちょっとこう、まあ、見下してるんでしょうね。アパロの方が高く評価しているんでしょうね。よくわからないんだけど、アパロ先生の方が、まあ、いわばこうギリシャ的な、そしてもうちょっとリューベンっていうんですか、こう上手にお話できるようなね、そういうようなお話をしたようですね。ですから、まあ、特にギリシャ社会では好まれるようなこういわばお話ですよね。まあそんなこともあったかもしれませんね。まあでもとにかくそうではなくって、そういうような上辺の事柄で人を評価したりしてはならないということですね。まあでもこういう箇所をですね、人によってはですね、こう見ますとですね、裁いてはいけませんというね、ようなところを見ますと、ああじゃあ一切ね、裁いていけないようにこう捉える人もいます。これは行き過ぎてますね。そういう話ではないんです。この箇所においてはそうですが、まあ、例えばですよ、極端にちょっと話しましょうね、パウロがこのコリント教会のことをまあ裁いてますよね。ね、そうでしょ。 これは良くないと言ってますよね。例えばこの五章の一節でもこんな風に言ってますよね。あなた方の間で不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるということですと。まあとんでもないちょっとね、話ですが、まあそういうような乱れというか間違いがありますね。さあ一切こうことを裁いてはならないとしたらば、こういうことは言えないですよね。ですからこのここでパウロが言っている裁いてはならないというのは、まあ結局、そういう評価をね、まあ主観的な意見、主観的なね、こう、聖書に基づかないこうね裁きですね。ここでパウロはですから、そういう間違いを次々と指摘してるんです。こういうの違います。こういうの違いますよ。予的ですよ。ここは改めるべきですよ。っていう、こういう話をしてます。まあ、それはある意味、牧会者の責任でもありますね。こういう間違い、間違いですよ。っていう。あるいは、牧会者のみならず、兄弟姉妹同士の励まし合いや、刺激し合ったり、こう、助け合ったりというね、そういう面もありますね。だから、まあ、でも、こういう意味では、一切、これはいけませんよって言っちゃいけませんというようなことで捉えるとね、ちょっと誤解しますよね。そういう意味ではないんです。主観的な、意見ね、あ、こういうパウロ先生はちょっとお話が上手じゃないですよねっていう、聖書の、基準とは違いますよね。ギリシャ社会的な基準で基づいてそんなこと言ってますが、それは聖書的な判断ではないんですね。まあ、ですから私たちはまずですね、人をそういうふうに裁いてはならないということですね。まあ、その中には大きく言うと2つあると思いますね。私たちは人を、過大評価してはならない、あるいは逆に過小評価っていうんですか、過小評価っていうんですか、してはならないという、こういう両方極端があると思いますね。まあそれがその6節などにあるように思いますね。さて兄弟たち以上、私は私自身とアパロに当てはめ、あなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって、書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方憎みし他方に反対して傲慢にならないためですとありますね。まあここでですね、まずですね、私たちは人を、過大評価してはならないということですね。まあ彼らはさっきから言ってますように、パウロ、アパロ、ペテロなど比べて、まあ、評価してるんですね。まあ、中にはいや、パウロ先生が素晴らしいという人もいましたね。中にはいや、私はアパロの方がすごいと思います、そういう人もいましたし、中にはいや、あのペテロは本当にすごい、そんな風なねことをしていたんですね。まあ、ですから人によってはこう高くそれぞれを評価したり、人によっては低くそれぞれを評価したりしているんですが、まあ結局ですが、主のしもべですから、人の判断によって良し悪しではないんです。主のしもべです。主の評価が必要ですね。ですからこれは健全な話ではないんですね。まあ言い換えれば、教会というのは主の体でとも呼ばれますね。さて皆さんの体はどうですか？協力し合って健康を保ちますか？まあ、健康であればそうですよね。体がお互い器官がね戦ってると、まあことごとくね病気になりますよね。まあですから、そういうような意味では教会というのは競争の場じゃないです。協力し合う場ですね。協力し合う場、助け合う場。まあ時にはもちろん、あ、ここは器 険ですよとかね、ここは違いますよっていう場ですが、でもそれは競争じゃないですね。それは相手を思う心から、助けようとする心から来るわけですが、競争心ではないんです。世の中一般はそうですね。ギリシャ社会もそうですし、今の日本も、まあそれどの国行ってもそうですが、人間が集まれば競争になりがちですですから教会も、ほっとけばそうなりがちですが、本来は違いますね。それは互いに助け合う、協力し合うような場所で、そういうことをこうパウロが、まあ、問題にしてるんですね。まあ、例えばこの自分とアパロについては3章ではこんなふうにこう以前紹介したんですね。3章の5節には320ページですね。3章5節、アパロと、アパロは何でしょう、パウロは何でしょう、あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植え、アパロが水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。ですね。あ、7節。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださった神なのです。まあ、神のしもべに過ぎない。アパロ先生。パウロ先生。ね、パウロの場合は種を植えた。アパロは後から来て水を注いでさらに成長させたっていうね、成長へと導いた、まあ、成長させてくださったのはでもあくまでも神なので、大切なのはこのしもべやあのしもべではなく、こっちのしもべがもっと優れてますとか、そういうような話ではない。それぞれに役目があり働きがあったというようなことですね。競争ではなく協力なんですとね、畑に例えてますね。だからまあそういうことですね。まあ私たちが人を過大評価しますと、まあしばしばそういう人をですね、高く評価しますと、しばしばそういうことで本当にがっかりすることもありますね。こうだったのっていう後からね、なんかに気づくとね、ちょっとがっかりしたりしますね。まあでも考えたら人なんです。人ですから完璧ではないので、そういうふうに変に何かね高く評価してもいけませんね。そして、もう一つですね、人をそのように高く評価することによってしばしば起こることとしては、主ご自身よりもその人に目を向けてしまうことがありますね。それもよろしくないですね。本当にその私たちの心も思いも何よりも主のしもべですから、主に向けなければならないので、これも大事ですね。私たちは主のしもべですね。さあ、そして、まあ、この過小評価ですね、まあ、低く評価する人たちもいますね。まあ、こういうこの人を高く評価すると、まあ、他の人を低く評価しがちですよね。そうおのずなりがちですよね。まあ、しかしいずれも良くないということですね。そしてこの特に4章の6節の後半には、他方に反対して高慢にならないためですとありますね。高慢にならないためです。結局自分で評価を下してますから、まあ、上目線でこう評価を下してますよね。高慢になってるわけですよね。そういう、恐れがありますよね。まあ、実際この6節は来週の始まりでもありますからね。まあ、来週そこの続きを、それも含めて続きを見ていきますが、まあ、結局私たちはでも、人に注目するのではなく神に注目すべきですね。人に注目しますと、それは予的な思いや高慢につながります。で、それがこれまでのパウロが言ってきた事柄でもありますね。パウロがここで言わんとしていることは、何よりも私たちは主のしもべですね。主のしもべですから、 ですから主の誉れ、主の評価を期待して歩むと、ということですね。ですからこの世の中はというと、まあ一般的には世の人は神の評価ではなく周りの人の評価のために生きていることが多いんですが、まあそれが主流ですが、しかし私たちはそうあってはなりませんと、ね、あなた方、まあコリントの場合はあなた方、まあ今日私たちはそうあってはならないとパウロが言っておられるんですね。本当に私たちは、まあこのパウロがこの後で4章の16節でこんなふうに言ってますね。ですから私はあなた方に勧めます、どうか私に習うものとなってください。まあすごいことですね。でもこれは自慢しているのではなくって、本当に主を見上げて歩んでいるところを覚えてくださいと、習ってくださいというような呼びかけですね。まさしく私たちもパウロから、私たちは主のしもべですと、まあ、パウロがしばしばそのように、私は主のしもべです、私は主の奴隷ですとか、そんな表現でおっしゃっていますが、まさしく私たちはそのように自分のことを覚えて、人の誉れ評価ではなく神の誉れ、その評価を期待すべきですね。まあこのコリントの教会の兄弟姉妹はかなり予的でしたね。その考えにおいても価値観においても、まあ、そうなんですが、そういうことをパウロが問題にしているんですね。これであってはなりません。世から学んだり世にお真似してはいけませんということですね。私たちはこの主のしもべですからということですね。世の中は確かに人のために、人の誉れや評価を得るために頑張りますが、しかしながらパウロは違いますし、私たちも違うはずです。主の誉れ、主の評価のために生きる、そういうものですね、あってほしいわけですね。まあどうでしょうかね、今日私たちはどうでしょうか。私は主のしもべです、主の評価を期待してます、そういうように歩もうとしてますと、こういうふうに言えますか。もしそうでなかったら、ぜひですね、今日改めて、いや私は主のしもべですからということでですね、そのように主と向き合いながら歩んでいきたいと思いますね。まだイエス様を信じておられない方、まあ、今日おいでであれば、イエス様キリストはですね、主となろうとしておりますね。で、主とするためにはまず第一にあることは、自分の罪を認め、主イエス様を救い主として信じることですね。まあ、罪という話をしますとね、結構私は立派な生き方をしてますから、そんなに悪くないんですとような考えを持つ方もいますけれども、まあ、しかしこのキリスト、イエスキリストを王の王、主の主です。実際にそうなんです。で、私たちがそれを認めないということは何よりの罪です。誰それに対して悪い失礼なことをしたとかいう話は別に、まあそういうのもあると思いますけどね、それはゼロでも、この天におられる王の王、主の主を私は認めませんということであれば、それこそが何よりもひどい罪なんですね。ですからそういうような罪をまず悔い改めて、主イエス様を救い主として信じるべきですね。この箇所にもありましたように、主は裁いてくださるんですね。最後に裁かれます。主の前に立ちます。あ、私は主を認めません、いや認めなくても立ちます。そしてそこでそのことを言い開かないと、言い開きを求められますね。どうして私を主としなかったのか、ね、ですから、まあ、そういうまだですね、主を信じておられなければ、まあ、そういう罪を認めてですね、主を救い主として信じると、本当に憐れみ深い主です。王の王です。 許してくださいます。いや、自ら命を捨ててその命への道を用意した愛に満ちた王です、主ですから、ぜひですね信じてください。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に第一コリントから見ることもできました。私たちは主のしもべということですが、なかなか、いつもはそうなっていないことも、覚えます。人の評価や人主を忘れて人にのみお仕えするようなこともあるかと思います。どうか私たちがこのパウロが言うように本当に主を絶えず主とし、主のしもべとして絶えず主にお仕えする、そのような心をさらに強められ、そのような中で歩めますように導いてください。まだ主イエス様を救い主として信じておられない方も、本当に王の王であられ、主の主であられる主イエスキリストを、そのように認めない、その罪をまず認めて悔い改めて主を信じて、罪の許しに預かれますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、まずは兄弟姉妹どうでしょうかね。私たちは主のしもべという今日の箇所ですね。もし今日、いや私は、しばしばこの人の評価、主の評価よりもそういうのを気にしたり、いるように思います。だから私もパウロに習って、もっと、本当にこう純粋な心で主にお仕えしたいと、そんな風に今日示されましたが、共にお祈りくださいというような、そんな方々がおられましたら手を挙げていただければと祈り覚えたいと思います。いかがでしょうか。はい、よろしく結構です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。ね、なかなか弱い私たちですね、しばしば影響されますよね。そういうふうに変わりますが、まだイエス様を信じておられない方どうでしょうか。私はこのイエス様を救い主として信じたいんです。やはり私は罪を持ってますし、その罪の許しの必要を覚えます。自分ではどうにもできませんから、本当にイエス様を救い主として信じて罪の許しをいただきたい、そういう方おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。はい、はい、よろしく結構です。ありがとうございます。はい、愛する天のお父様、手を挙げられたお一人一人の心、あなた様ご存知です。どうかお見せください。特に兄弟姉妹が、私たちが日頃からそのような思いで、歩めますように、本当に主のしもべとして日々歩めますように助けてください。また、まだイエス様を信じておられない方、そういう方々も本当に主イエス様を救い主として信じ、救いに預かれますようにどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。